リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのはスイスマッターホルン山麓ツェルマット支局、私バンバ鉄平と、
はい、大阪千里中央の本局のバンバ文雄であります。
はい、今週も少しだけお便りいただきました。というのも実は今収録しているのが月曜日でございます。はい、いつもね僕らだいたい木曜日ぐらいに収録してるんですけど、ちょっと収録日が早くなった関係で、お便りは、今我々私のところに来てるのは2通だけでございます。であと文雄くんのところに何通か来てるみたいなんで、まあ、そちらと合わせてですねこのコーナー構成していこうかなと思っております。もし今週ねまた多分この後もいただけると思うんで、それはまた次週ご紹介させていただきます。
はい、というわけでよろしくお願いいたします。
はい、まずはですね、はいはい、いつもお世話になっておりますジュエリー上島のタカさんです。
おお、タカさん早くからありがとうございます。
タカさんはいつもね、はい、早めにいただけるんで、はい、助かっておりますとか言ってね、別に遅くてもいいんですけど、はい、はい、
そうです。
じゃあ参りましょう。タイトル、少しだけ気づいていた猫に小判ということですね。
猫に小判ですか。はい。
お世話になっています。暑い日が続いておりますが、皆様お元気ですか。
はい、なんとかもう家に閉じ込めながら頑張っております。
はい、私もスイスで頑張っております。いつもジュエリー上島のことをお気遣いいただき感謝しております。
はい。
先週大阪の街を車で走っていて、アベノハルカスをはじめ街にそびえ立つ摩天楼を見るとギラつく日差しを身にまとう火柱に見えます。私は思わず暑さに負けたと思いました。
はい、
さて現在台風10号が近づいておりますが、この台風の名前はクローサーで、命名国はカンボジア、意味は鳥の鶴、鳥類の鶴の意味です。
鶴ですか。
はい、クローサーという、はい、KROSA でクローサーと読むかな。
ですか、そこ、
はいはい、カンボジア語で鶴という意味らしいんですが、被害のないことを願っておりますと。
なるほどね。15日に上陸するやるということで、
はい、
超巨大台風らしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、多分ここへんやってくると思います。
はい、あ、今日本人のツアー客の人が、歩いてますね、僕のすぐ横。
あ、そう、はい、雨降ってんやろ。
そうなんですよ、今日ね全く見えないんですよ、ね、今8月12日で、今時間が16時17分スイスなんですけど、全く見えないですね。残念ですよね、本当にね。
まあちょっと間の悪い人です。かわいそうですね。
まあ、ただやっぱりね、さっきのオープニングじゃないですけど、まあ、雨が降ったからって悲しんでてもダメなんで、なんか別のことやってほしいですよね。まあ、何ができるか分かんないですけど、スイスで。
はい、
タカさんのお便り戻ります。
はい、行きましょう。
さて現在近隣では特産で地産地消と現地直売のみのアダノナシの収穫ピークを迎えております。これタカさんのお住まいの地域ってことですよね。
ナシですか。
はい、アダノナシと書いてますね。
アダノ、あ、はい、そう。
家内もお友達のナシ農家へ朝の4時からお手伝いに行っています。
あ、ご苦労さんです。
4時ですよ、はい、文雄くん4時。
あ、4時言うたら僕寝る時間ですね、いつも。
はい、遅っ。手あ、まあ、ただ、はい、ただ今の時期4時ぐらいがいいかもしれないね、暑いから昼間。
それはもう太陽が出る前にねやらんと、もう太陽が5時40分とかあの辺りに出るじゃないですか、
うん、
もう歩く気もしないですよ。
ああ、なるほど。
もう太陽に悪いけど。
なので自然と私も巻き込まれて車で送迎しております。確か独特の風味で洋梨のような香りと上品な甘さが特徴で、一般市場に流通するほど量産できない生産方法と冬の寒さがその風味を生み出しています。
アダの梨ですね。
はい、アダの梨と書いてますね。
はい、
そして季節が進むと柿へバトンタッチします。
柿はこれはもう日本の誇る果物で、
うん、
もうほんまにジャパニーズフルーツですからね。
そういえばスイスで柿全く見ないですね。
多分ないやろな。
はい、はい、特に五條市は柿が特産で毎年楽しみにしています、
うん、なるほど。五條とか、まあ、五瀬も柿の名産地やね。
今回は五条の柿の中でも超プレミアムな柿をご紹介します。
おお、嬉しいですね、はい、
先に申しますと、この柿をプロデュースしたのはジュエリー上島の上島さんです。私は何度もそのお話をお聞きして食べていましたが、お話は右から左で適当でこの柿おいしいな、もっと向いてで終わっていましたが、先日改めてお話をお聞きして、そんな貴重な柿をただただ食べていて全く猫に小判の状態であったことを反省しています。
ああ、そんなにその超有名というか、隠れた名物というのか、うん、まあ、上島さんが開発しはっただけですごいですよ ね、
プロデュースって書いてます。柿プロデューサーですよね。
おお、何でもできる人はできるけどな、
はいはい、さてさて、この柿は奈良県五條市西吉野町の株式会社柳沢果樹園が作っていて、
おー、はい、
柿の最大サイズ 5L の富有柿です。
うん、あ、そうですか、
はい、で名前が、うん、名前がこれちょっとね僕読めないんですけど、ちゃんとタカさん、まあ、振り仮名というか最初漢字書いてくれて、後でねひらがな書いてくれてるんですけど、この3文字で下の宝または下の種の宝と読みます。
もっと言ってください。
下の宝、
お
もしくは下の種の宝、これちょっと漢字見ないとね分からないんですけど、あの下って雨辺に手相の相で下、
霜ね、霜が降るの、霜ですね。
雨編っていうか、はい、雨冠っていうんですかね、上につくんで。
わかるわかる。
はい、その霜にですね、あの、朱色の朱ですね、朱雀門とかの朱ですね。
おお、わかった、朱をかけた。
あれに、宝物の宝で、さっきの2つの読み方があるっていうことですね。
塩の宝とか、霜の宝っていうんですね。
はい、そして名付けは上島さんで、ご本人がプロデュースした切り箱に入れられて、有名な書道家による一つ一つ手書きののしがついています。
すっごいな、それもうちょっとビビりますね、その話は。
はい、間違っても以前お話ししたような、犬の足裏の落款は押していませんこれ懐かしい話ですねこれね、タカさんが子供の頃にね、あの初めて徹夜して書いたっていう、確か、ね、あの書道の話でしたよね、
まあ、大阪での話でした、あれはね、
はい、さらにこの柿は各国の王室で食べられていて、世界的に幻となっています。
へえ、すごい、奈良って何があるわからんな、
うん、さてさて、なぜこの柿が特別な甘さと風味になるのか、それは五条特有の底冷えする冬の寒さから生まれます。柿に霜が降りると柿自身が凍らないように我が身を守るため糖度を上昇させます。
あ、なるほどなるほど、糖分でね、うん、よくわかる、はい、
そしてその甘さを身にまとい、うん、春から夏へと大きく成長、秋にそのピークを迎えて収穫となります。
ほー、まあ、いろいろ柿について本なんか読んだけど、この柿にはあんまり僕出会ったことないですけど、これこそ本当すごいものですね、
うん、柿も人間も厳しい環境を乗り越えてこそ味が出る良いお手本です。
なるほど、はい、
五条の柿は私たちが普段食べているバケツ1杯200円の柿でも、この幻の柿の系譜を受け継ぎ、うん、とても美味しい柿です。
そうですか、ますます五条移住せなあかんな、はい、
五条市をお通りの時やお越しの節はぜひ五条の柿をご賞味いただければと思います。
それはもう頼まれんでも行きます、賞味に行きますわ、はい、五条の柿、はい、
で文雄君にも送ってるんですけど、画像がありまして、その、何でしたっけ、下の宝でしたっけね、はい、のそのいわゆるそのあれですよ、香箱に入ったね写真も、
うん、
下の宝ですね、うん、送っていただいております、まあ、確かにこの写真見たらもうなんか宝物ですよね、これね、 木の箱に入って、
これ僕初めね何かと思ったんですよ、これね、
うん、
カキ屋っていうような感じはしなかった、なんかこう 金の塊みたいな感じがしたんですけど、
そうですね、
この収納宝というカキですね。
でこの香箱の蓋にあるその紙に書いてるこの書道がその有名な方が書かれたってやつですよね、これね、
一品ずつ書いてあるっていうんですからね、
うん、でちゃんと印も押してありますしね、
ほら楽印があって、はい、これ切り箱に入って、うわーえらいこっちゃな、これはまあしかし恐れ多くもっていう感じやね、
そうですね、巨大な鍵がね縦に3つ6つ2列に6つ入っております。
すごい、まあ、上島さんもこういうこともねやってはるねんな、はい、すごいね、はい、
それではお話を終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください。
いや、もうびっくりしたというのか、まあ今もったんちゃんをバッタと落とすようなそんな感じで聞いてましたけど、
はい、
ちょっと五条の柿にはこれ絶対注目ですね。
まあね、奈良の柿もうまいし、ね、和歌山の柿もうまいし、あとね、はい、まあ、愛媛県の西条の柿もうまいしね、まあ、いろんなところでうまい柿はあるんですよね。ちょっと楽しみですね。ちょっと今ねやっぱ日本暑くてなんかもうみんなだらっとしてるかもしれないですけど、ちょっともうちょっとしたらうまい柿が食える季節が来るという、それをちょっと希望に持ってね、なんか生きていったらいいんちゃうかなと、まあ、涼しいスイスでそんなこと言うてもあんまり説得力ないんですけどね、僕は。
はいはい
はい、
いや、いい情報いただきまして、いつも感動であります。はい、
皆さん、あと、まあ、いつものことなんですけど、ジュエリー上島さん、ぜひ機械式の腕時計のことでお困りの方はご連絡していただけたら必ず近いになってくれると思います。
そうですね、頼りにできる方ですよね、
はい、インターネットでジュエリー上島で検索すると、ホームページ出てくると思うので、うん、ぜひチェックしてください。
で我々のまたインターネットの瞬間YouTube でもね、
そうですね、
ちょっと出て、ね、
そうですね、バンチャンネルで上島さんの動画を多分2つか3つぐらい出してると思うんで、
はい、
はい、ぜひ見てください。
はい、
タカさんありがとうございました。
まあ、なんちゅうか、今柿のもう驚くべき柿の話が出て、
うん、
柿ってびっくりしたんですけども、今度次私の方に来てる便りでですね、
はい、
今度は米の便りであります。
あ、いいですね、米、
はい、米いいですね。この前、千里ニュータウンの、ね、青山台というところのお米屋さんの的場義行さんのですね、
うん、
ゲストに来てもらいましたですね、
はい、楽しい話聞かせていただきました。
そうなんですよね、まあ、ニュータウンで2代目のお米屋さんで、まあ、非常に流行ってるお米屋さんで、
うん、
我々、まあ私も長男も次男もそこのうちから取ってるんですけど、うん、そのね、お米屋さんが大好きご飯という、
うん、
毎回これ新聞出してあるんですけどね、
うん、
235号というのが書いてますけども、
うん、
その大好きご飯という新聞とその付録に俺の新聞帳があるんですよ。
はい、
その2つにこの前我々の番組に出てくれはった感想などを書いていただきましてね、
はい、
非常に面白いことであります。このね、大好きご飯のところの感想をどんな書いてあるかと言いますと、
はい、
7月の9日の欄なんですけども、
うん、
6月の29日と7月の9日と7月の13日にいろいろあった話がこれ載ってるわけなんですけども、その7月9日は我々のことを書いてくれてあります、
うん、
でどんな書いてあるかというと、聞くなよって書いてあるんですよね。絶対に聞くなよって書いてあります。面白いからですが、
うん、
それで、まあ、ごめんやすでおなじみのラジオパーソナリティバンバ組さん、そのバンバさんが家族だけで発信されているインターネットラジオ JOBBB にゲスト出演をさせていただきました。緊張 C の僕ですが、そこはさすがバンバさん、トークをすっかりリードしてくれて、収録の最後の方はもっと喋りたいなと思えるほどでした。インターネットで JOBBB と検索してもらうとすぐに、分かると思います。その中のラジオ第599回目千里ニュータウンのお米屋さんに美味しいお米の選び方について、お聞きしたというところで聞くことができると、ただただ絶対に聞くなよと書いてくれてありますね。こういうのがまあこれ人格というかパーソナリティが出てます。この人大きい人やったね。
そうですね、
びっくりする米の力というか、もう本当米のスピリットというか、そんなんがもう感じるような、
うん、
非常に力強くて大きくて、しかも優しくて、 哲平と同級生やったね。
いや僕よりね多分2つぐらい年上やと思います。
2つ上やったかごめんなさい、はい、まあそんなで、こういう、まあ、その大好きご飯ではここまで我々のことも非常に褒めていただきましてありがとう、宣伝もしていただきました。それとこの大好きご飯の付録に俺の新聞中があるんですけど、これがまたカラー刷りでですね、手書きで、うん、非常にあのペラッとした紙一枚なんですけど、なかなか、お米屋さんの彼の個性が出てます。一つは、まあ、あのこの、的場さんは野球、少年野球を非常に応援してはるんですよね、
うん、
でそんなんで、吹田市長あの木っていうんです、市長の旗を奪う少年野球がどうやったというような感じで、ずっとその辺の、少年野球のカラー写真が入ってるんですけど、その裏側に今度は祝と書いてまして、 JOBBB ラジオ初出演という、書いてくれありました。これあの鉄平が撮ってあげた写真を使っていただけるやと思いますけども、鉄平とか僕とか的場さんが、ね、うちのこの仮設スタジオであのかなり盛り上がってやってる写真がいろいろありまして、
うん、
その中でもまあひときわ顔が僕の倍ぐらいあるかな、胸幅も鉄平の、まあ、1.5 倍ぐらいあるような非常に巨漢の的場さんが思い切り喋ってくれ
る。リスナーさんどんな人やろうなと思うでしょうね。
まあ本当すごい人ですよ、ね、
よかったらまたあのその599回目の写真で出てるんかな、
うん、ええ、599回聞いてくれって言ってやってるはずですよね、はい、まあそんなことで、
はい、
にあの元気をいただきましたし、米の力でまた JOBB も、うん、柿もこれからまあ注目ですけど、米も注目ということで、まとこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。僕あのこっちでも米いっぱい食うてますんで、
はい、はい、あのまとこさんの米持ってきましたわね、そちらね。
ああ、まとこさんの米じゃなくて、ね、今回ね持っていったのは北海道の米ですね。
あ、そうですか。あの、はい、熊本の米注文してたんけど、あれじゃない
ですね、うん、あれじゃないですね、はい、
まあ、炊飯器も持って行ってますから、
はい、
はい、ということでありがとうございます。大好きご飯的場さんのお便りでございました。
はい、
で次いきますか。
そうですね、こちらはですね、いつもお世話になっております、うん、大阪歴史博物館の企画広報課の柴田さんからいただきました。
柴田さん、この前ご本人にお会いしました、ありがとうございました。
はい、今回はですね、特集展示の告知ということで、
はい、
10月16日から来年の1月6日まで新発見なにわの考古学2019を開催しますということでございます。
これ写真見てますと面白いものが出てますね。
うん、なんかね、河内湖北岸で出土した、うん、はい、木製品とかね、ちょっと漢字が難しいんで読まない部分もあるんですが、弥生時代の中期のものらしいです。
ねえ、
はい、他にはですね、顔の装飾がついた、茶碗っていうんですかね、器、
うんうん
うん、はい、これがね古墳時代中期というので5世紀中頃、
あ、面白いね、
はい、旭区の高殿で出土したものらしいです、
うんうん、
はい、まあ、これ送ってきていただいた写真を今見てるんですけど、他にはですね、これは結構最近のね、はい、19世紀まあ、後半ぐらいからのこれまあ出土品なんですかね、これ大阪の近代工業を支えた化学薬品用の陶器ということですね、
うん、なるほどなるほどね、まあ、はい、まあ、古墳時代からいわゆる大阪の近代というか日本の近代を支えた、
はい、
まあ、あの化学薬品、化学薬品やっぱり陶器のものに入ってないと腐りますから。
ああ、そうなんですか。
うん、あれは全部やっぱりね、硫酸とかあんなんでもね、みんな陶器入れるんですよね。
ああ、なるほど。
まあそこまでの広い間のものが大阪は出てくるということ
ですね。
近代的なものだけじゃなしに、
はい、
あの、こ、うん、ね、古墳時代もまで出てるということでしょう。
はい、ちょっとあの書類いただいてるんでちょっと読んでみますね。
どうぞ。
はい、この特集展示では平成30年度に大阪文化財研究所大阪市教育委員会が行った大阪市内の遺跡発掘調査のうち、弥生時代中期の反り型木製品や古墳時代中期の顔の装飾がついた末木碗、いずれも旭区高戸の7丁目所在遺跡、そして大阪の近代工業を支えた硫酸瓶など化学薬品用の陶磁器類、こちらは北区の中之島倉屋敷跡で発掘された はい、といった興味深い成果を含め約300点の出土資料を発掘現場の写真パネルとともに紹介しますと。
なんとなんと、これは面白い、
はいはい、この展示を通じて出土資料が語りかける新発見の大阪の歴史に触れていただければ幸いですということでございます。
ぜひ見に行きたいですね、これはね。
そうです、まあ、こういうちょっとしたちょっとずつのこうね、あの積み重ねがやっぱり大阪のこうブランド力を高めていくと僕は信じてるんで。
そうですね、
はい、こういうの本当に大事ですからね、まあ、こういうちょっと本当地味な作業なんですけどね、この出土品なんていうのは。
そうですね、
けど結局ね、やっぱりね、海外の人をこう魅了するのはこういうもんなんですよね。別にあのなんか工業製品がどうだとか、こうイルミネーションがどうだとか、そんなんじゃなくてね、こういう部分やと僕は信じてるんですよ。
うん、
うん、まあ文雄君もそう思ってるかどうか分からないですけど。
いやいや、僕も同じような意見ですよね、はい。まあ、それが、まあ、大阪っていうのは、まあ、なんぼあの探しても出てこないようなところがありますけど、大阪は大昔から今までが出てくるというのは大阪の誇りでもありますよね。
そうですね、
はい
はい、ぜひ皆さんこの特集展示チェックしてください。ね、10月の16日からスタートということです。
わかりました、
はい。
それとね、よく寝た帰りというか、そちら大阪市の方でしたですね、
はい、
ここ来てますと大阪府の方からね、はい、取材に行きませんかと、来てほしい、ぜひ来いよというお誘いをいただいております。それはですね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、2021年もう迫ってきましたね、開館予定の大阪中之島美術館というのがあるわけですよね、
はい。
まあ、長いことどうなるかああなるかと、まあ、はたはたしながら、まあ、やっとここまで来たということで、2021年に開館予定ということはもう決まっているわけですけども、
うん、
そこに、まあ、いろんなまあ、大阪府とか、まあ、持ってる、世界的な美術品地がたくさんあって、それがまあ入って、中にはそのこの建物の真ん中に、まあ、通り道みたいなのがあってまして、道を通りながら中之島のサラリーマンの方とか、そんな、まあ、誰が行ってもいいんですけども、
うん、
綺麗な美術品に無料で接しられるというような空間もあるような面白い美術館なんですけど、それがいよいよ開かれるということなんです。それの、まあ、前夜というとなんですけども、
うん、
盛り上げるために、この大阪中之島美術館の、開館のプレイベントが2019年から開かれているんですけども、その中に、まあ、収蔵されますサラ・モリスさんという方がおられる、
うん、
これは女性 の作家の方なんですけども、
はい、
この方が、まあ、大阪を舞台に50分の映像作品を作られたという
です、ね、おいいですねそれ、
はい、うん、サラ・モリスさんと、これ50何歳ぐらいの、まあ、超有名な方らしいんですけど、その人 の、まあ、50分の映像作品を、
うん、
まあ、美術館の開幕の前に、この近くにあります中之島の、京阪電車の浪速橋駅の地下1階にあります、
うん、
アートエリア B1 というのがあるんですけども、そこで、まあ、公開して、それは無料で皆さん見てもらえるということなんですけど、それをの、まあ、一番最初の初公開の時にですね、
うん、
プレス内覧会があるんですよね、
うん、
そのプレス内覧会が2019年の9月20日の金曜日にあるということで、
うん、
それについてぜひとも取材に来てほしいということを、
はい、
お便りいただいております。記者発表もありましたり、あるいは中之島美術館について、まあ、どんな美術館であるかということが、
うん、
中之島美術館の準備室長さんの話があったり、
うん、
あるいは大阪中之島美術館の建築についての話が、大阪市経済戦略局文化部大阪中之島美術館整備担当課長さんからあったり、あるいはサラ・モリスさんはこんな人ですよということが、
うん、
まあ、展覧会の担当学院芸員の方にあったり、あるいはまた質疑応答もあるという記者会見に、やってこいやという対応をいただいております。これもまたぜひ、
はい、
まあ、てっぺんが帰ってきてからです、2019年の9月の20日ですけども、
うん、
まあ、もしよければ僕もてっぺんも一緒に、
うん、
記者会見会場でいろいろ話を伺いたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
映像がものすごく面白そうですね。
それちょっと興味ありますね。僕はサラ・モリスさん自身はちょっとあんまりよく知らないんですけど、その大阪をどうやってこう表現されてるかっていうのは非常に興味があるんで、ぜひ行ってみたいですね。
ね、実際ご本人が大阪にお見えになりましてですね、
うん、
この桜という作品を50分の映像作品を作られた、 他にもこの人の絵画作品も3点ほど購入しているということで、それもまあ公開というか記者会見で見せていただけるらしいんですけど、うん、この桜というなぜこんな題がついたかというとですね、これが面白いんですよね、はい、もちろん、まあ、桜っていうのは日本を代表する、樹木でありまして、そういうとこで、うん、まあ、日本らしさを出してはんやけども、このサラ・モリスさんが子供の時に、うん、使っていたクレパスが桜クレパスやったという。
なるほどね。
これも大阪の桜クレパスなんですけども、そんなのを使ってたということで、うん、日本の代名詞みたいに思っておられた、たまたま大阪の会社の製品を使っていたということもあって、うん、こんな桜という映像作品ができたということで、これはまあ、てっぺんと一緒に取材に行って、その辺、まあ、記者会見の時の様子とかですね、うん、実際に見た感じとかを皆さんに伝えれればいいなと思っております。
分かりました。
こういうのは、まあ、プリースの案内が来ておりました
。ありがとうございます。お誘いいただいてできるだけ行きますんで。
そうですね。それともう一つあります、
は
い、先回とお話したと思いますけれども、いわゆるその絵の子というですね、これも大阪府の方のこれね、
はい、
大阪府立絵の子、絵の子島文化芸術創造センターというところから、まあ、いろいろと開放も送ってくれてあるんですけども、
うん、
面白そうなの大人の夜市というのがですね、
うん、
2019年の8月31日の16時から20時までこの絵の子であるということで、
うん、
これもできれば行ってみたいなという面白そうな、
うん、
なんか催し物ですね。
なんかその夜市っていう言い方が面白いですよね。あんまり夜市って最近使わないですけど、うん、なんか結構その台湾とかやとね、なんとか夜市とかっていうのがあって、うん、まあ、いわゆるナイトマーケットって、あれなんか英語で言うんかよくわからないですけど、なんとなくこうちょっとゾワゾワっとするような、なんか期待させるような言い方で僕は好きなんですけどね、夜市は。
え、うん、僕はこの館長さんのヘアスタイルが好きで、いっぺん実物がどんな人かやなっていうのを見に行ったり、
頭の上の方ちょろんとね、毛がビューなってる人ですよね。
ちょっと僕の好きなですね、タンタンの漫画に出てくるような感じの髪の毛して
あります。確かにタンタンに似てるわ。
プリモプイルの髪の毛もよう似てますわ ね、
いい髪型されてます。
そんなんでいっぺんこれもできたら取材に行こうかいなと思っております。
結構忙しいですね。8月31日絵の子で、9月20日にサラ・モリスさんというね、
サラ・モリスさん中之島の美術館ですね、
はい、
というようなことをいただきました。皆さんありがとうございます。目にかけてくれてありまして嬉しいです。
そうですね、僕らもできるだけご期待に添いたいんで頑張ります
ね。まあ、うん、ね、インターネットのメディアということで、ちゃんとくれてはると思いますから、
うん、
まあ、別のマスコミと違うようなまた取材をしたいと思いますよね。
そうですね、
はい、
はい、というわけで今週は収録日がちょっと早まったんで、お便りもですね、多分まだ出せてない方もいらっしゃると思いますが、いただいたお便りは次週以降ですね、必ずご紹介させていただきますのでご安心ください。はいはい、というわけで、はい、お便りコーナー終了とともに今週の JOBBB604 は全てのプログラムを終了いたしました。皆さん本当に今週もご来局、そしてラジオを聞いていただいてありがとうございます。
ねえ、まあ、多少聞きづらいところあると思いますが、スカイプでやっておりますのでご理解いただければ嬉しいです。
はい、そしてね、僕らのラジオを聞いてもし何か感想とかご意見とか、またまた情報提供とかね、取材依頼とかある方はホームページの右上の問い合わせからご連絡よろしくお願いいたします。はい、で僕らね、ラジオ以外もいろいろ情報発信してまして、ふみおくんは今毎週土曜日の朝の10時から FM 千里中央でしたっけ。
はい、FM 千里でいいでしょ
う。あ、そうですね、 FM 千里で、毎週土曜日の朝の10時からバンバふみおのボラボラ千里という生放送番組を2時間、はい、やっておりますので、ぜひ皆さんインターネットで聞いてほしいなと思います。
ありがとうございます。
今週は文雄君何か予定されてますか。
今週はね、半月間の大体テレビ番組で面白そうなのを紹介したり、
うん、
僕の撮ってるナショナルジオグラフィックをはじめいろいろ面白い雑誌がありますので、
はい、
その雑誌から、うん、ちょっと面白そうな記事を概略しながら、突っ込んでいきたいと思っております。
わかりました。であとですね、これオープニングでもちょっとお話ししましたけど、文雄君最近あんまり外出てないということで、その代わりにインスタグラムの更新をですね頻繁に行えるようになったという、はい、ちょっと朗報も来てますんで、
まあこっちやってます、
はい、また皆さんのインスタグラムの検索欄でバンバフミオもしくは JOBBB ラジオアルファベットで入れていただくと、フミオ君のインスタグラムページ出てきますんで、どんな写真を公開してるかっていうのもね、ぜひチェックしてほしいなと思います。
ありがとうございます。
あとそれとですね、まあ、これ最後になるんですけど、私バンバ鉄平も YouTube チャンネルをですね、まあ、いくつか複数運営しておりまして、まあ、スイスにいる間ですね、スイスの歩き方チャンネルというですね、チャンネルでスイスの細かい情報をですね皆さんに発信しております。他にはですねメインチャンネルのバンチャンネル、そしてよっちゃんのお料理コーナーの料理レシピを公開するバン飯チャンネル、そしてですねつい最近、立ち上げましたクラシックカメラタッチ&ショー、そしてタブテツさんにご協力というか、もうタブテツさんも一緒にやっています鉄の細道というチャンネルをですねやっておりまして、鉄の細道はですね今3個の動画を公開しておりまして、まあ、全て全面展望動画になってるんですけど、大阪環状線の内回り一周と、そして JR のですね夢咲線ですね、桜島線と普通は言われるんですけど、まあ、通称夢咲線というそのユニバーサルシティ駅っていう、まあ、一番今大阪でねホットな駅を含んでいる線、まあ、こちらの全面展望ですね鉄の細道チャンネルで公開してまして、まだね動画が3本しか公開されてないんで、鉄の細道で検索しても全く出てこないんで、動画はですねこのホームページの、ね、番組のページにあのリンク貼ってますんで、 そちらから進んでください、まあ、っていうようなねあの YouTube、Instagram、そして、FM 千里、まだまだこちらの JOBBB ラジオで情報発信しておりますので、まあ、基本的にはあの、はい、嘘偽りのない情報なので、信じてほしい、そして楽しんでほしいなと思っております。
はい、
というわけで今週もスイスと大阪をスカイプで結ぶ収録でございました。皆さん本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。そしてフミオ君 もう今そちらは、もう23時46分だと思いますが、夜遅くまで収録お疲れさんでした。
いやいや、お互いですよね。それとあの、よっちゃんもまたあの帰ってきたらまた料理復活します。今いろんな基本的な資料を整理してましてですね、うん、料理コーナー充実の準備をしております。
はい、ではね次週は、はい、8月の、ね、22日木曜日もしくは23日の金曜日に JOBBB の605をこちらのホームページで公開しますので、ぜひ皆さん1週間いろいろあると思いますけど、まあ、暑さとかね仕事の疲れとかございます、そういう時はですねぜひ JOBBB を聞いて、元気になってほしいなと思います。文雄君も まあ、あんまり無理せんとあの家の中でいろいろ頑張ってください。
お互いにそうしましょう。
そうですね、私もあのスイスで、まあ、もうそろそろあのちょっとツェルマットからも出るような時期に入ってきてますので、まあ、そのあたりも細かい情報をですねまたあのスイスの歩き方チャンネルとかでもちろんこちらの JOBBB でも報告しますので、皆さんご期待ください。
はい、
それでは JOBBB604 は私バンバ鉄平と、
はい、本局のバンバ文雄、
そして、ビベーの街のワイン祭りの皆さん、
はい、
レマンコの皆さん、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。それでは次週の放送までさよならです。
バイバイ。